HIC
パラチルでございます。今週のテーマは日本酒で日本酒お酒です、社会を推し量ってみるというね、かなりちょっと意欲的なテーマなんですけど皆さん日本酒は飲まれますかね、
大好きです。
陽子さん好き？
好きです。
好き、
大好き。
姉さんはまあ浴びるほど飲むの分かってますけど、
すいません。
きなめこさんは日本酒はあんま飲まなかったですか、ね、
あんま飲まないですね、はい。
軽くあれですか、2升ぐらいは飲めるんですかね。
なんだ、
あんまり飲まない
人は飲まないです。
あ、ウイスキーはなんかボトル28本ぐらい飲むって言って
る。なんで28本？ケースでいく。
ね、日本酒、まあ、日本を代表するお酒ということになりますが、もともとですね、その例えば江戸時代とかのお酒と今の日本酒は同じものかというと全然違うんですね。で、昔の酒って言ったらざっくり言いますよ、水で薄めて飲むんですよ、
酒を。
例えばほらで関西は酒どころが多くて、特に灘だとか、ね、伏見とかあるじゃないですか、ね、でそのやっぱりいい水が出るからこそできたもので、で灘の灘の木一本なんて言ったりしますが、あそこにそのお酒のその醸造所ができたのは、まあ宮水といって、その出てくる湧き水がとても良くてお酒に適していて、それでお酒を作ると腐りにくいっていうのがあって、で今みたいに醸造技術が進んでないですから、やっぱりいろんな雑菌が混ざったりするとやっぱり腐ったり、あるいはこう、もうそのまま発酵が進むと酢になっちゃったりするわけですね。でそれがなりにくいっていうことで、とても品質が良いっていうのがまあ一つあったと。でその大消費地である江戸に今度その酒を送るわけですよ。でその酒に関する税金、酒税に当たるものを江戸時代ですよ、はどういうふうにしてやってたかというと、これ基本米の石高、使った米の量なんですよ。でそのじゃあどういうふうにその商人たちは考えるかというと、まあ同じ米で濃く作るわけですよ、味を、濃い味の酒を作る。でアルコール度数はまあそれなりに高い、ちなみに醸造酒、ね、ワインとか日本酒ありますが、その中で世界で最もアルコール度数が高いって言われてるのが日本酒なんですよね。でそのなるべく高く作って味も濃く作って、でその状態で樽に詰めて江戸に送るわけですよ。で江戸で酒屋さんが一番適した量に水をこう割っていって、割り水をして、そして売るんですよ。でこれで言ってみれば濃縮果汁還元ってあるじゃないですか。カルピスみたいな、そういうのです、だから輸送コストがまず少なくて済むわけなんですよね。でその頃はだから江戸時代は、まあ、当然水で割るので、味はそれなりにその、うまみとか甘みとかっていうのが感じられて、と要するに美味しい、けどアルコール度数は低くなっちゃうんですよ。だいたい 4% とか 5% なんですよ、今のビールと変わんないぐらいのやつなんです。だから江戸時代に大食退院大会みたいな、要するに大食いと大酒飲み のコンテストみたいなのがよくあって、その中で一頭何合飲んだって人がいるんですよ。
ほう、
だから10升ですよね。ずっと飲み続けてた。だからまあさ、 4% のアルコールだからできた話で、
まあ
今の日本酒でやっちゃったら確実に急性アルチューで死んじゃう。でそういったことを考えると、昔のそのアルコール度数の方が、多分ね売れるんですよ。なぜこれ、今は13度から15度ぐらいだと思うんですよね、その、売られてる酒が、やっぱきついんですよ、例えば缶チューハイでもストロングなんとかっつっても 9% ぐらいでしょ、でまあワインはそれなりにやっぱり 12-3% ありますけど、ワインはそんな、ガブ飲みする人もいますけどね、大体料理と合わせたりとかっていうのも、日本酒は、料理と合わせることももちろん OK なんだけど、単体でそれを飲むこともできるじゃないですか。でもうちょいだからアルコール度数されれば売れるだろうなというのが思ってるのがまず一つあるんですけど、私の中で。でよく試す人がいるんですよ、アルコール度数されたら売れるのか、これ売れないです。なぜかというと今と江戸時代で酒造りの方法が全然違うんで、濃さが違うんですよ、旨味とか。
なるほど、
なのでだから土台から作り変えなきゃいけないんだけど、うん、でそういう指導を国がやってきたかどうかって話をちょっと今からするんですけど、
はい、
全然やってこなくて単に税金だけ分取れりゃいいなっていうのが今の国税ですよね。
あ、
ええ、で平成に入ってすぐぐらいの時に、日本酒のその日本酒を作るその酒造酒蔵というのはその2500ぐらいあったんですよ、
うんうん、
全国に、ええ、でこれがなんとですね今どれぐらいに減ったかと、1400です。1000個は減ったんですよ、ええ、ちなみに昭和初期は7000あったそうです。だからあっちこっちで酒作ってたんですよ。
へ
ー、でこれは私何が言いたいかって日本の文化なんです酒って。
うん、
ええ、これはあの単にあの大酒飲みってそのアルチューを育てるためのものではなくて料理にも使うでしょ。
うん、
でいろんなその例えば酒の文化、例えば歌舞伎とか見ると、うん、後ろの背景に剣菱の樽がいつもいるじゃないですか。で江戸時代のその、まあ、初めて日本で全国ブランドになった、うん、そのみんなが知っている飲み物は剣菱ですよ。
へ
え、ね、でそので剣菱はいろんな経営者がこうあのバトンをつないできて現在に至るんですけど、割と頑固な酒造りをやってきたんで未だにこう支持されているというやつですね。私も昔30年前に熊本で ある酒を飲んだらクソまずかったもんですから、それを番組の中で悪口を言って剣菱はうまいって言ったらそれが元で番組干されたんだ。いまだに私は間違ったこと言ってないと思ってますね。であとそのね、例えば灘五号って言ったりしますけど、灘にこう5つのその酒を作る里があって、うん、その中でこういまだに続いてるやつでいうと加納家という家が出てきますよね。今伊達天を見てる人は先週死んじゃいましたけども役所広司が演じていた加納治五郎、ね、行動館を起こした柔道の、まあ、その日本のねその神様みたいな人ですけど、加納治五郎の加納家、加納家っていうのはそれにもう神戸 の大財閥じゃないですか。で例えばその加納家に白加納ってあるんですよ、白、うん、ホワイト、白、はい、白加納と本加納、メインですよね。本加納が菊政宗ですよ。で白加納は白鶴ですよね、は
い、へ
だから白鶴と菊政宗は親戚なわけですよ。
へ
もうそんだけでも大ブランドじゃないですか、
うん
ね、で他にもその例えば灘五号には、うん、宝酒造とか、
はいはいはいはい、
あとその博士家の辰馬本家とかですよ、
うん、
が、まあ、名だたるものがいて、うんうんうん、これ言ってみればもうナショナルブランドで、
うんうん、
大企業ですよね、
うん、
で大企業が作るものとあと全国でちまちまって言ったら悪いけど、うんうん、その独自のものがブワーッとあって、うんうんうん、ざっくりと豆腐屋をちょっとイメージしてもらうといいんですけど、
はい、
なんか大きな豆腐を、まあ、スーパーでどこ行っても売ってるような豆腐ってあるじゃないですか、
はい、
大量に作ってるメーカーの、
うん、
ね、そういうのと、はい、あとほら近所の豆腐屋さんでうちはこだわって大豆をこう選んで作っておりますとかっていう豆腐屋さんがあったりするじゃないですか、
はい、
まあ、豆腐屋もだいぶ減ってますけどね、
はい、
で酒屋も同じようなことだったんですよ。そういうのが並び立ってるのが日本の僕は商業の一番なんか健全な姿だと思ってるんですけど、そのちっちゃなところがどんどんどんどんその淘汰されていった、
うん、
でこれはもちろんその経営の悪いのもあるんですよ、
はいはい、
何代も続いて極潰しが出てきちゃってね、せっかくいいのを作ってたのに名を落とすようなことをやって、うん、結局、うん、身代を潰してしまうバカが出てきたりとかってのもあるんだけど、まあ、未だにそのちゃんと頑張ってきたんだけれど、例えば灘では一気に酒蔵が減ったことがあります。これ何か阪神淡路大震災です。
はいはいはい、
あの時にその一気にもううちはもう今更立て直せませんっていう、でその時になぜそれをこう下支えする行政のサポートがもっとできなかったんだろうかとかいろいろ考えるんですよね。でその今ねその日本のその経済がこれ今酒の話に今ちょっと例えとしてやってますけど、これいろんな業種に当てはまることで、実は日本の文化をどんその小道徳も含めてなんですよ、いろんなものをこう ぶち壊しにしてきたわけですよ、日本政府が結果的にですね。それ、うん、でその経済がだんだんだんだんなんか変な風にそのあのロードサイドにでかいショッピングモールができて、そこにお客さんがみんな車で行くようになっちゃって、近所の商店街のところの店はシャッター通りになっちゃってとか、
うん、でどんどんそうですよね。
で気がついたらその車のない人は買い物行けない、うん、年寄りは免許返上しろと、うん、もうやってることがもう全部ちぐはぐになってきちゃってる。だからそこを考えるとこの酒のね、その1000年も減っちゃったっていうのを考え、わずか30年でですよ、うん、それを考えるとなんかね、日本の政治は確実にこれ失敗ですよ、
うん、
それをこうなぜあのみんな怒らないのかっていうのが私の今日のテーマなんですね、うん、でそのなんか今海外で今日本酒がものすごいそのあの、ね、注目されているということを考えれば、その日本にはもっとその美味しい酒とか面白い酒がこんだけあるんですよというのをことをこう絶対売れるはずなんですよ、売りに出せるはずなんですよね。それがそのあのなんか低迷しちゃってる、であの若者の日本酒離れが叫ばれていますとかって言ってマスコミも同じようなトーンでしか言わないので、そうですよ。あの昔はさ、そのなかったわけですよ他に、その酒の種類が、だってその今例えばビール、発泡酒、第三のビール、はい、輸入ビールまで含めると何十種類ってあるでしょ、
ありますね、
でしょ。でも昔私が子供の頃って言ったらビールっていうと、あの近所の酒屋が扱ってるビールが持ってこられ持ってあの届けられてたわけです、三河屋さんみたいなのが、
はいはい、そうですね、瓶でしたもんね、
瓶で、しかもそこがキリンの店だったらキリンが来るわけですよ、はい、朝日だったら朝日が来る、もちろんそのチョイスする人もいたでしょうけど、そこまでいなかったですよほとんど、で日本酒にしたってそこが扱ってる、まあ、例えば私が熊本の大江三丁目ってところに住んでた時に瀬法神社っていう神社の隣が酒屋で、はい、南君酒店っていう酒屋だったんですけど、でそこは美少年っていう酒を扱ってるわけですよね、
あの後で美少
年あの自己前 疑惑で一回潰れましたけどね、でそこはもう酒って言ったら美少年が届くっていう、なんかそういう時代だったんですよ。だから選択の余地がなくて、みんな酒飲むってたらもう日本酒飲むしかなかった、焼酎飲むしかなかったみたいな、なんかそういう時代だったんで、そこに選択肢がわーって広がったっていうのはあるけれど、その文化としてそれを脈々と続けてこなかったっていうか、酒飲み文化とかなんとか、その別にあの酒を飲まなきゃダメって言ってるんじゃないですよ、アルハラを進めてるわけじゃないんですけど、あの日本の文化としてやっぱ神社とかでもみんな酒使うじゃないですか、
はいはい、
落語にも出てくるし、なんかそういうのも含めてなんかこう伝えてこなかったっていうのは、こう我々も含めてのなんかいろんな責任があるのかなというようなことをちょっと思うわけで、なんかあの一つの取っかかりとして、日本の酒文化がこれだけちょっと低迷してるのと経済が低迷してるのはひょっとしたらどっかでリンクしてるかもしれないという、あの私の、思いつきです、はい、単なる思いつきです、ただですね、その大企業がそのナダノとかも含めて彼らやっぱ儲かった以上、社会貢献しなきゃっていうふうに考えていたんですね、その頃の、まあ、どうせ今の経営者にもそれは脈々と受け継がれているであろうと期待したいし、実際そういう人たちもいるんですけど、例えば有名なところで灘高ってありますよね、はい、灘中学、灘高校、
灘高、
灘高を作ったのは加納家です、
まあ、
加納家だけじゃないんですけど、基本加納家ですよね、その菊政宗と白鶴と桜政宗が作ったんですけど、でそこにあの加納治五郎が教育者としていたから、加納治五郎がいろいろこうあのシステムを作ったと、これが灘高ですよ。だからあの今伊田店で、まあ、伊田店で視聴率的に低迷してたのと、まあ、あの先週で加納治五郎死んじゃいましたので、まあ、どうなのかというのはありますけど、実は結構その日本 その近代的なその教育とか文化の発展にはその酒文化というのは寄与してきたんですよ。もちろん逆な意味で加納家からはあのヤクザの大物も出てるんですけど、で、まあ、いろんなやつが出てくるんですけど、なんかそういったことも含めてなんか日本史に出てこない、その加納家なんて出てこないでしょ、
出てきませんね、出てこないでしょ、聞いたことなかったです、
加納家とか河野池が出ることはまあ時々ありますけど、河野池もほとんど出てこないでしょ、今で。だからそういうようなことを含めてちょっと見直してみるといいんじゃないかなというようなことが、まあ、私が言いたいことでございます。ちょうどそこのスーパー玉出で、白鶴の2リットルパックが安かったのでつい、買ってしまいました。おまけもついてたんで、ジップロックみたいなやつがついてたんで、つい買ってしまいましたね。
子供みたい。
おまけがあると買うんですよ、私。おまけが好きなんですよ、私。ということで一旦 CM に、参りたい。姉さんあれですか、やっぱり一番好きなのは日本酒ですか。そんなことないでしょ。
いやでも最近日本酒うまいですね。
日本酒やっぱりあれですか、冷やですか、はい、それとも缶ですか。
いや、やっぱり冷やで、
冷やで
獺祭が今ちょっと美味しいなと思って。
獺祭美味しいですよね。
はい、
あ、
流行りな。それかあと、
なんすか、
八海山。
八海山ですか。
はい、
八海山。なるほど、うん。ぜひね、はい、美味しく日本酒を味わっていただきたいと思いますね。
はい、ケンビシはちなみに神戸ですよね。
そうですよ。もともとはね、ケンビシはね、伊丹なんです。
ああ、伊丹だったんですね。
伊丹です。伊丹から移ったんです。意外と私も詳しいというですね。あと上田君詳しいんですよ、日本酒
ね。詳しいですよね、
上田君。詳しいですよ。
今日何してんだろう。
多分新車を転がしてるんだろう。働いてんじゃないですか、
ね。
ということで一旦 CM に行きたいと思います。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非営魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。